こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。2020年も残り少なくなりました。これからクリスマス、年末を控えて皆様もお忙しい時間をお過ごしのことでしょう。さて今年は日本ふれあいの旅ができなくなり、そのためズームミーティングに切り替えることになりました。今日でそのズームミーティングもいよいよ最後となりました。ところで南半球のオーストラリアは目下夏の盛り、今は暑いクリスマスの準備で大わらわのことだということです。今日は番組送り出しの責任を持っておられますブラントさんとシェリー・ウィークさんご夫妻、そして一昨年日本にも来られたジョナス・サントさんがズームミーティングに顔を見せてくださっています。
それでは皆さん、まず今日はオーストラリアのスタッフの方をご紹介いたしたいと思います。道を紹介してください。
So we want to introduce, Brent and Shelley, who serve with, Reach Beyond Australia. And, they are both make a very important part of the Japanese broadcasts.
オーストラリアの方で、Reach Beyond の放送関係のお仕事をなさってる方で、で、そちらの方で私たちの放送を放送するためのお仕事を直接してくださっています。今日はお願いをして、オーストラリアから参加していただいたんですね。Okay, Brent and Shelley, your time.
Good afternoon from Australia, where it is summer. I see Jonas has joined us. It's still morning. In Perth, isn't it, Jonas?
That's right. Still morning here. Yes.
But, it's a warm day, sunny day, getting hotter here in Australia.
さ、それでは、12月のズームミーティング。今日のトップバッターは、滋賀県の泉さんご夫妻です。
Hi.
こんばんは。
こんばんは。
泉さん、久しぶりでございます。
ああ、お久しです。まだまだ。私は下手です。
あ、そうなん
ですよ。よ、soy muy miedosa, no puedo manejar.
今、奥様はですね、自動車の学校に通って、運転を習っていらっしゃるんですね。もうそろそろ免許をもらえる頃でしょうね。
何 ?2 ヶ月ぐらいかなって思ってます。
あと2ヶ月、は
い、ゆっくりゆっくり。
ゆっくりしてるんですね。
はい。
泉さんはね、皆さんにちょっとご紹介しますけれども、実は、南米のパラグアイ国にいらして、農業の指導員をしておられ、そこでアンデスの恋の放送、エクアドルからの放送を毎日聞いておられて、日本に帰る途中、わざわざ CJB ディテクター使って、私たちにいろいろその活動ぶりをお話しくださったんですね。持ってきたラジオはですね、ソニーの小さなラジオでしたね。
はい。
そして、なんとアンテナが壊れたんですよ。ラジオはどういうラジオだったか覚えていらっしゃいますか？
はい、覚えてます。はい。多分 ICF の100とかなんかそういう型番じゃなかったかな。
そして、今度は日本にお帰りになってですね、インドネシアの方にいらっしゃったんですね、確かね。名古屋大学農学部の研究室から派遣されていって、キャッサバという ね、これをいろいろと栽培して、土質の研究をなさって来られたんです。これがね、その時のレポートです。
その後はアフリカのナミビアっていう国に10回ぐらい行きました。
アフリカはどうですか？
ナミビアは結構住みやすいところでしたけどね、治安もいいし、まあ、全体的にお金持ちの国だったので、まあ、生きるには全然問題ない。まあ、パラグアイとかいた時に比べれば全然楽でした、それは。
進んでますか？
もう、それもプロジェクトが一旦、3年ぐらい前に終わったので、一旦完了して、また次別のところ行けたらなと思ってます。
あ、美味しそうに飲んでらっしゃいます。青木さやこさんでございます。何飲んでらっしゃるの？
そうですね。今、チリからです。こんばんは。今、ちょうど真夜中なので、ちょっと、はい、日曜、はい、エミリー。あんまり、真夜中なので、あんまりこう、目を覚まさないような優しいものをと思って、うん、して、マンサニーヤ。
マンサニーヤ、懐かしい名前だね。国連のユニセフの開発途上国の教育プログラムをずっと担当してましてですね、その支援活動をされておって、インドネシアのパンダアチェで地震津波があった時にも、そちらに行かれて、復興支援で活躍されましたよね。それが朝日新聞に紹介されてましたけれども、あの時からもう随分時間が経ちましたが、今は、チリのサンティアゴの方でいらっしゃるんですね。
はい。今、サンティアゴに来て2年半ぐらいになります。私はスキューバダイバーなんですけど、チリの海はすごく冷たいんですね。水が冷たくて、フンボルト海流、が
寒流だから
南極の方から、うん、南極の方から来てるので、水がすごく冷たくて、結構一年中18度ぐらいの水温なんですね。で、ちょっと私たちには、ちょっと冷たすぎるので、できないことはないんですけど、あんまりこう、水が冷たいのでね、今はちょっとダイビングお休み中です。
いつもはサメやスティングレイと一緒に仲良く泳いでる、動画を見せていただいてるんですけど、この頃出てこないなと思ったら、海が冷たいですか？そうですね。それで、イースター島が近くにありますよね。まあ、近くだけ距離あるんでしょうけど、モアイ像の前で写真撮っておられましたけど、そちらにも行かれましたか？
はい、行きました。ちょうどこのコロナが始まる、本当に最後の、コロナが始まって動けなくなる、本当にギリギリでラッキーだったんですけども、で、行きまして、イースター島。近いって言っても6時間かかるんですよ、飛行機で。サンティアゴから。
ああ、そっか。
で、1週間、5日ぐらいかな。とても楽しかったです。
そして、サヤコさんがお書きになった、アマゾンに行かれた時の話があるんですね。それ覚えてらっしゃいますか？
うん、覚えてます。何を書いたかはちょっとあんまり覚えてないですけど。
いや、名前のない子供たちがいるっていう、レポートですけどね。はいはい、それでいかに子供たちにね、教育届いてないか、まだまだそういう機会のない人たちがいるかっていうことを書いておられたんですけどもね。そしてあとはね、マチュピチュ。
そうですね、マチュピチュも随分前になりますけど、キトに住んで尾崎先生たちに、お世話になってご飯を食べさせてもらってる時ですけれども、マチュピチュに行って、インカトレッキングをして、3日ぐらい歩いて、マチュピチュに行く、工程があるんですけど、それを、やりました。で、その後、1年ぐらいしてから、ペルーに、不妊になって、ユニセフの初めての不妊地がペルーだったんですけど、その間も、何度かマチュピチュには行く機会があって、とてもラッキーでした。
そして、いつも手紙をくださるんですけれども、ワンワン物語があったら、今、ペット飼っていらっしゃる？
はい、その時に描いた、タムタムっていう犬なんですけど、コンゴから連れてきたんですけど、うん、まだいます。ちょっと他の部屋で寝てるんでお見せできないんですけど、13歳になりました。
あ、そうか。
あとは猫を2匹、うん、ドミニカ共和国から猫2匹連れてきて、4歳と9歳と。
そう、相変わらず、ワンちゃんも猫ちゃんもいるようですね。そしてね、一番私がうさぐさんに、これは素晴らしいと思ったのは、宇宙飛行士の毛利守さんをエクアドルに来られた時にですね、ご案内してくださったんですよね。で、最後にお連れくださったのは、HCJB 放送局だったんですよね。その時に毛利さんがお話しくださったのは、テーマが、人生はチャレンジっていう。で、その、赤道に降りた宇宙飛行士で本を出されて、で、この中に次から次に、その佐藤さんとの、その一生で、ね、あなたが通訳なさったんですね。その始めから終わりまでずっと読んでいって、一番最後にですね、HCJB に来られたことが書いてあるんですよ。ちょっと読んでみますね。再び帰島。そして、エクアドルで全ての仕事を終えて、そして、連れて行かれたところが、アンデスの声。で、その放送局の中で、まあ、尾崎さんが一生懸命やってると。しかし、それも今年いっぱいで終わりになるという。しかし、尾崎さんは、これからは、もっと新しい目標に向かって楽しみながら、挑戦していかれるだろうというのが、この本の最後になっているんです。そして、ご自身は日本にお帰りになって、その、科学未来館をお作りになってね、館長として、ずっと活躍して来られましたよね。ですから、この本は私にとってもね、私を励ましてくれた、になってるわけです。それで、ね、どうですか、お仕事の方は。
チリは、所得の高い国で、他、今まで働いていた国と大違いで、隣の泉さんとか、さっきエクアドルのゴヤ県にいらっしゃったっておっしゃった西野さんとかが住まわれているところとかなり違う感じですね。本当に先進国、OECD の一国でもありますし、かなり今まで違う感じなんですけど、すごく貧富の差が激しい国で、例えば、津波の後の復興とか、今後の紛争地とかだと、こう、自分たち、このユニセフがプロジェクトをして、例えば子供が学校に行けるように、こう、直接支援する、形なんですけれども、チリは、所得も、の高い国だし、あと、政府もすごく、能力と力がある国なので、あんまりその、直接プロジェクトっていうのは、やらなくて、国会でいろいろな、こう、法律の改正なんかが、検討されているときに、その法律の改正をするときに、もっとこう、子供に優しい法律になるように、国会議員の先生たちと話をしたりとか、そういうもっと、もっと制度に直接働きかけるような仕事が多くて、面白いですよ。すごく面白いです。うん、
まあ、さやこさんにとっては何でも面白いんだから、次から次でいろんなことを手掛けてもらいます。じゃあ、さやこさんまたね、連絡ください。
はい、どうでしょう、今度は聞こえてますか？
よく聞こえてます。
あ、よかったです。ありがとうございます。テレワークから切り替えたばかり、ちょっとごちゃごちゃしておりました。実は後ろがですね、ごちゃごちゃして、これ私のですね、シャックなんですけど、もともと無線をやるもんですから、無線小屋っていうか部品がいっぱいありますよね。この辺に見えてるこの四角いのがですね、実は今でもよく使ってる5級スーパーのラジオです。普通に聞く分にはですね、やっぱり柔らかくてすごく音が好きなので、
うん、
ラジオはこれで聞いてますね。そんな部屋からです。うん、ご紹介いただきましたように、私は、グア野球に、もう、だから今から20年前なんですよね、30歳から32歳まで、グア野球のセットアップに働いておりました。実はそれまでですね、海外っていうのは出たことがほとんどなくて、協力隊になるまで。アンデスの声放送局はですね、BCL 世代のちょっと後なんですわ、時期的に。ですから、まあ、ラジオは買って聞いていたと。何度かベリカードを書いたりしてた頃があったなと思ったら、あれ？なんでエクアドルに赴任になっちゃったんだろう。 っとびっくりしてですね、で、ご連絡したのを覚えております。で、まあ、ご多分に漏れず、現地でですね、デング熱はやり、ランブル弁毛虫も買い、アメーバシキリもやりと、それでデング熱になって、で、基礎の病院に、まあ、基礎野球か基礎に行って基礎の病院に入院してですね、その時に尾崎さんのお宅に行ってですね、美味しい、野菜の和風の煮物を食べさせていただいて、もう随気の涙にくれた覚えがあります。はい。私とってはもう懐かしい、もう20年前ですね。当時は日本無線という会社に勤めていたエンジニアだったんですが、そこからですね、まあ、沖電機に移り、それから今はですね、日本のガバメントですね、政府機関になります。国立研究開発法人科学技術振興機構というところに今は勤めています。もしかすると、泉さんなんかご存知かもしれませんね。研究非助成金ですよね。例えば、合衆国で言うと NSF のような仕事をしている、そういうセクションになります。実は3年ほど前にですね、ドクターを取りまして、徳島大学というユニバーシティに通いましてですね、3年間。豚のですね、人工受精して遺伝子の組み換えをやるっていう研究をですね、3年ほどやりまして、それで、ドクターをいただいております。すごく幸せだなと今は思ってます。まあ、大崎先生ね、本当にお世話になりました。ありがとうございます。
その才能を生かしていただきたいと思いますが、もう一つね。ガムの局の再免許をオンラインで申請をして、10メガ
そうなんです。
14メガ
14ですね。
2つのバンドに電波を出す免許を手に入れました。はい、こういうところもなかなか専門的なことをなさるから
です、ね。いえいえ。実はですね、アマチュア無線っていうのは4級、昔電話級って言いました。4級、3級、2級、1級ってあるんですよ。で、2級と1級っていうのは上級ハムと言われる資格で、出れないバンドがないんですね。ただ、3級と4級は、要するにビギナークラスですね。伸び付きですね、合宿で言えば。なるので、出れないバンドが日本ではあるんです。で、2級の免許を持ってたんですけど、申請めんどくさいんですよね。で、ずっと再免許だとずっとそのままの更新だったんですけども、ちょっとこれもコロナのせいですよね。家にいる時間が増える。そうすると夜無線機の電源ついつい入れちゃうんですよね。そうするとなんとなくいろんな周波数出したいなと思ってしまいまして。で、この間ですね、その電子申請っていうのを初めてやりまして、電子申請をして、14MHz と 10MHz って言ってみたらその、まあ、DXR ですね。ハムの DXR が多いバンドに出るって免許をようやく手に入れまして、そうそう、また電波を出すようにしようかなと思ってます。
そして、我が家のそばの河原に住み立つメタセコイアの木。これが真っ赤にっていうのもね、紅葉というよりも、ま、全身が真っ赤で書いてあるんですけども。
そうですね。ねえーね。メタセコイア、セコイアって合衆国にはすごく大きなのがありますよね。100メートル近い高さになる、セコイアがありますが、それでも小さい木です。メタセコイアという木があって、まあ、河原にあるんですけども、綺麗な赤になるんですよ。この時期。この真ん中にこう、ね。で、川の反対側にもあるんですけども、周りとは違う赤に、ね、染まるんですよね。で、これが、一斉にこれから全部また葉っぱを落とすんですね。で、本当に冬は細い枝だけになるんです。台風にも負けずにですね、この一群のメタセコイアは本当に風に強く耐えて生きてますし、私はすごく好きな木なんです。公園に行くとこれを眺めてはいます。はい。以上でございます。
もう一つ、どういう渡り鳥が今年は来たんですか？
ですね、渡り鳥っていう、まあ渡り鳥か、まあ確かにその海外から来る渡り鳥もあるんですけども、ちょっとピックアップすると、国内で渡る小鳥って多いんですよ。これ意外と私たちも気がつかないし、多分、南米だとですね、例えばシエラ・コスタ間のですね、移動も結構あると思うんですね。寒くなると、どういうところに住むんですか？あと、清瀬に住んでるんですが、ここだと、例えば、秩父の山の中にいる鳥がですね、冬、町場に置いてくる、林に置いてくるんですよね。で、もちろん、ヒヨドリなんかだと、清瀬にもともといるヒヨドリっていうのが大体いるんですが、それの倍ぐらいの数がですね、山から置いてくるわけですよ。で、それ私たちはその、地元の火をと、移動、渡りの火を取りって言います。で、その地火はですね、我が家にずっと居ついていて、餌台からリンゴの切れ端食べていくんですけども、それにですね、今度渡りの火踊りが 加わってですね、結構な戦いが起こるんですね、うちのベランダで。で、今年はそのヒヨドリが降りてくるのが普段の年も約1週間早かったんですよね。それを見てても多分今年の冬は日本は寒くなるんじゃないかなと思ってます。
はい。はい、博学の西尾さん、ありがとうございました。いろいろな情報
を、ね。楽しく通話してます。いつもありがとうございます。
さあ、北海道へ参りましょう。北海道は雪ですか？細川さん。
あ、尾崎先生、どうも。大変ご無沙汰しております。
こちらこそ、札幌は雪ですか？
今朝、ちらちらと降ってはいましたけれども、積雪はゼロで、うんうん、まだ札幌の冬という感じにはなっておりません。うんうんうん、
あ、細川さんとはですね、山形でのリスナーの集いでお会いしたんですけれども。
2018年の6月に、尾崎先生に山形で40年ぶりにお会いして、本当に感動の時間を過ごさせていただきました。その前は、私がまだ中学生でしたね。3年生だったかと思いますけども、札幌のすすきの地区にある、当時あった松坂屋デパートの中にあったナショナルショールームというところで、尾崎先生のお話を初めて聞かせていただきました。
それからずっとラジオは聞いてていないんですね。
そうですね。中断とかもありましたけれども、基本的にはずっと続けていました。
で、今も札幌にお住みになっていらっしゃる、同じところですか、ずっと。
いえ、違います。今は白石区なんですけれども。
あ、白石区。ああ。
比較的、札幌の中心部から3キロ圏で近いところなんですが、当時中学生の頃住んでたのは、同じ札幌とは言いましても、周りに牧場があるようなのどかなところでして、中学2年生の時なんですけれども、関東、埼玉県の方から私の学校クラスに転校してまいりまして、その彼が小学生時代から BCL をやっていたということで、
うん、
私のクラスにも実は隠れ BCL はいたらしいのですが、それまでほとんどの人が BCL の存在を知らなくて、彼により私のクラスにも大 BCL ブームが起こって、ただ、カンパラジオはまだ持っていなかったので、
うんうん、
親にねだって、と手に入れたっていうところなんです。
ラジオはいいですか？他のメディアと比べて。
テレビはほとんど今は見ないんですね。ラジオかインターネットかどちらかという環境なんですけども。
うん
うん、うん、私ももう小さい頃から好きなのはもうラジオと車といいますか、そちらの二刀流でして、まあそういうところは中学生の頃も今もなんだ変わらず、まあ一生続けていこうと思ってます。
車の話を少し聞かせてください。何が魅力ですか？
いや、本当に好きなのは古い車が好きなんです。
あ、古い。なるほどね。
ただし、なかなか維持していくのが大変なので、ね、今は本当に最新のハイブリッドカーに乗っております。先日、ホンダの、インサイトというハイブリッドカー、セダンを買いました。
あ、そして、ラジオは
?CR75 をメインに使っております。それと、うん、昔の BCL ラジオとしては、クーガー2200。それと、尾崎先生の後ろに見えている、スカイセンサーの5900もなかなか音がいいので、うん、FM 何度も聞くのに使っております。
そうですね。はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。
はい。秋村さん。細川さんとは、山形で一緒でしたよね。
そうですね。あ、聞こえますか？そうですね。山形駅前の第二公園の SL の裏にある山町という蕎麦屋さんですね。そこで2年前にリスナーのツアー in 山形を開催した時に、細川さんには札幌から駆けつけていただきましてありがとうございました。
こちらこそお世話になりました。
2年ぶりで、今度はズームという形でネットで、お会いできるというのも、まあこれまた一つ時代の流れの一つなのかななどと感じながら今日聞いておりました。
先月、出る予定だったんですけど、それができなくて、
はい、
12月にやっと最後間に合って出ていただいたんですが、その時はお嬢様が何か催し物があって、出られなかったんですね。
はい、うちの娘は、今、高校の3年生なんですけれども、 高校の野球部のマネージャーを3年間やっておりましてですね、選手を最後締めくくってあげようということの企画がございまして、それが前回11月のズームミーティングの日に重なってしまったので、ちょっと残念ながら先月は出られなくなってしまったという経緯がございました。
秋葉さんにはいつも東北のね、リスの時には、皆さんにインタビューをしてるんですね。いつも、今日はお世話になります。ありがとうございます。
Well, it was very nice to meet all of you.
Yeah,
thank you for your
time. Thank you very much. Nice seeing you, everyone. 尾崎さん、お会いできてよかったです。今からちょっと猫を探しに行きます。猫が、友情が見守っているので。
どこ行ったんだろう。
I'm gonna go and find my cat now. Bye!
Bye! See you guys. God bless you. See you. Thank you very much. That was my privilege. Thank you.
とても楽しいひとときありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございます。
どうも。ありがとうございます。先ほどさん。
奥様。
先生さん。
Buenas noches.
はい。
Fue un gusto verle nuevamente.
Gusto es mío.
Feliz Navidad y que el Señor le bendiga a usted, familia.
Muchas gracias. 来年はリアルでお会いしたいですね。
そうだね。はい、失礼しました。
一足先に良いお年をお過ごしください。失礼します。
どうも、小崎先生、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
お会いしまし
ょう。またね、お会いします。はい、ありがとうございました。
今月8月から5回にわたってお送りしてまいりましたズームミーティング、今日はその最終回でした。明日のこの時間は HCJB 国際放送部を訪ねてのクリスマスアラウンザワールドをアーカイブでお届けしますので、どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これで、この時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。